皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第9回目、ゲストにサポートメンバーの水谷さんをお招きしてお届けしたいと思います。それでは水谷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
水谷さん、軽くですね、会員の皆さんに自己紹介の方をお願いいたします。
あ、はい、わかりました。ですね、まず物販を始めたのが 2,3 年前ぐらいでして、はい、最初はやっぱりサラリーマンやってて副業で始めたんですけれども、はいはい、最初は eBay 仕入れのヤフオク販売やってまして。
あ、水谷さん、eBay やってたんですか？
あ、そうなんです。
そうですか。初めて知った。
で、まあ、最初何かもうアンティークとか、主に中心に扱っていまして、で、なんか結構いろいろやってたんですけれども、やっぱり副業だったので、まあ、どうしても時間に制約があったり、もう発送とかが大変で、なんか売り上げがかなりこれ以上倍上げるってなると、作業時間倍になるってことは、ちょっとしんどいなっていうふうに思い始めまして、で、その頃ちょうどなんかアマゾンで皆さんなんかもう中国輸入とか、なんかもう FBA に商品入れてすごい楽に売り上げ上げてる方とかのお話聞いて、なんかアマゾンもいいななんて思い始めてたんですけれども、ちょうどそんな頃にMBS っていうコミュニティに入りまして、はいはいはい、で、まあ、そこで菊池さんと初めてそこでお会いしたんですけれども、 そこに入って、まあ、初めてアマゾンやり始めまして、でそこから相乗りを始めて、でその後まあ自社発送をやって、でこの後その後アマゾンの新規カタログ作成で今に至るみたいな流れ。
あ、はいはい
はい、
そうですね。水谷さんとお会いしたのが2013年でしたっけね、の 10月でしたっけね、
初めて。そうです
ね、MBS がスタートしたの10月11月かな、
もうそんな前ですかね。
そうですよ。
あ、じゃあ張り始めて 2,3 年って嘘ですね、もうちょい長いです。
なので、まあね、まあ、ちょっとね、感慨深いところもあるんですけども。
そうですね、なんか、もういろいろと日々お世話になっている
。いやいや、とんでもない、こちらこそお世話になってます。そうなんですね、その MBS で船原さんが主催したそのコミュニティがあって、でそこで当時30人ぐらいいましたね。
そうですね、結構皆さん多いかった、
はいはい、そうですよね。
で、あとは湘南ハッピーの花さんとか。
そうですね、
はい、
うん、
そこでいくつかチームに分かれて、でその時のチームリーダーに菊池さんがいた。
そうですね。
それでもうその当時もう菊池さん中国輸入でもかなり有名な方で、私もちょうど中国輸入その頃やりたいってなったんで、そのチームに入れさせていただいてっていう、はいはいはい、懐かしいですね。
懐かしいですね、はい、であれからでも水谷さん いろいろありましたね。
そうですね、なんかもう紆余曲折というか、もう
曲折で途中くじけそうにもなりましたよね。
そうですね、もうこれはもうさすがにもうバイトしないとやばいんじゃないかぐらいのところまで。
そうですよね、そのどん底から這い上がった感はすごくありますよね、なんかね。
そうですね、なんかもう気づいたらなんかいつの間にか売り上げ上がってたみたいな、なんか全然実感なかったんですけど。
でもかなりあれですよね、まあそのどん底感を味わってからの、
はい、
その復活劇って、
はい、
結構私はずっともう見てたんで、
はい、
まあ大変、肌から見ても大変だったんですけど、
はい、
まあ、そこでやめなかった っていうのは何ですかね。
何ですかね。でもやめてももう得るものないんで、もうやるしかないっていう、うん、
で
その頃ちょうどその MBS 期間中に、
うん、
もうなんかもうちょうど会社をもう辞めようみたいな、うん、なんか勢いで会社辞めちゃったんで、うん、もう退路も断たれてたっていう。
そうですよね。やめるんだと思って思いましたけどね、あの時もね。
そうです。その頃売り上げってこう右肩上がりに直線上で上がっていくのかなって勝手に思ってたんですけど、まあそんなことはなく。
そうなんですよね。
ですね。っていうのはだいぶ追い込まれてたっていうのもあって、なんか環境に後押しされたっていうのはあるかもしれない
ですね。で、ね、まあその、最初その相乗りで行ったじゃないですか。
はい。
うん。で、やっぱりその相乗りの、また相乗りをされて、その価格競争に巻き込まれていく状況にこう追い込まれていきましたよね。
そうですね。初めはやっぱり相乗りで、うん、もう当時かなり中国輸入やってる方がもう多かった時だったので、うんうん、やっぱり1回リサーチして出た商品がもう2回くらい入れるともう利益出ない。
ですよね。
何でも常にこうリサーチしていないと、もう売り上げが安定しないみたいな状態
に。そうですよね。だから1回リサーチしてやっと探した商品が1回転して終わりですもんね。
そうなんですよね。特になんかアパレルなんかはもう価格下落がすごいその当時激しかったり。
激しかったですよね。
すごかったですね、値下がりの勢いが。
ね、最初はね、2、3人しかぶら下がっていなかったそのページにね。
まあ気づいたら10人とかいて、これ2週間前までそくれんでいなかったはずなのに、
そうですよね、
なぜこんなにっていう。
そうなんだよな、ね。三谷さんといろいろね、あの時一緒にリサーチしたりしてましたけどね。
そうですね、なんかツール作って効率化してとか、
サポートメンバーの梨本さんに ね頼んでツール作ってもらったり、いろいろあの時しましたけどね。
そうですね。
うん、
でもう FBA がダメで、その頃なんか自社発送とかが流行り始めていた。
そうですよね。そうそうそうそうそうそう。で、そうですね、はい、そこの自社発送の時に、
はい。
その、まあ、水谷さんは、まあ、結構その前から外注を、
はい。
いろんなサイトから募集してやってたじゃないですか。
はい。
うん。で、さらにそこの次の外注、ね、出荷の方の外注、
はい。はい、
うまく乗っけましたよね。
あ、そうですね。
うん。その話をちょっとちょろっと。
あ、いいですかね。自社発送を始めたタイミングで、さすがに自分たちで処理していくのはもうちょっと厳しいという話になりまして、で、その頃事務所が千葉だったんですけれども、
そうですよね、
なんかこう、福祉施設に作業委託をできるっていう話を聞きまして、で、まあ、試しにちょっと探してみようと思ったら、本当事務所から徒歩5分とか3分ぐらいのところに、施設があったので、うん、まあ、ダメ元で話してみたら、
うん、
ぜひやらせてほしいみたいな話で、それから話がこう、トントン拍子になってしまって、
で、初めて、そうそう、はい、ここでその福祉施設のその仕組みっていうか、はい、ちょっと、詳しくっていうか、ちょっと簡単に、水谷さんなりの言葉でちょっと説明してもらっていいですかね。はい、どういうわけでその福祉施設が、はい、使えるかとか、その仕組みっていうか、はい、その辺を
仕組み
っていうか、どうなんだろう、うん、
ちょっと
、普通の外注さんじゃないじゃないですか。
そうですね、うん、はい。
で、その辺のその料金体系とか。
ああ、なるほど、うん、ですね。一応その福祉施設というのも、うん、やっぱりいくつか種類がありまして、
うんうん、
やっぱり、この、身体的な障害者の方の施設だったり、うん、精神的な障害者の施設だったり、
うん、
あとはその、障害の重さで A 型とか B 型って言って、
うん、
かなり分けられるんですけれども、
うん、
まあ、私が割と、その、近くにあったところが A 型といって割とその、軽度な、障害の方の施設だったので、
うん、
割と何でもこなせるって言うと、たまたまそこの施設長の方は結構パソコン詳しい方で、もともとなんかそのインターネットに触るのに抵抗がないところだったので、なので割と話は取りやすかった。
うん、
けれども、
だからその福祉施設のそのレベルが A 型、ね、B 型、はい、C 型ってあるんですか。
いや A と B まで
だった。 A と B なんですね、はい、あ、なるほどなるほど。でその A 型というのが、まあ、はい、私もちょっと1回来ましたけど、はい、全然普通な感じでしたもんね。
そうなんですね、
福祉施設と言っても、はい、その働いてるその障害者っていう言い方がいいのかちょっとあれですけど、
そうですね、うん、皆さんも全然もう通常の方と変わらない、
変わらないですよね。
そうだ、変わらないような方も、
うんうんうん、で、まあ、挨拶もきちんとしてくれるしね。
そうですね、うん、
ニコニコとしてね、
はい、多いですね、うん、
あ、すごいいい環境だなと思って見てたんですけど。
そうですね、
うん、
でただやっぱりその重度と軽度っていうのがあるんで、うん、作業報酬はやっぱり違いがあるみたいで、
うん、
A 型の方がやっぱり単価が低い、
はいはいはいはい、
A 型の方がちょっと高いっていう話なんですけど。
なるほどなるほど。でちなみに高いと言っても、その A 型で時給どのぐらいだったんですか、
はい、A 型で一応ですね、あ、これをあれなんですけど、
言っちゃっていいんですか、
一応向こうの方からは、うん、一応時給800円みたいなことは最初言われてたんですけど、
うんうん、
ただ、それあくまで健常者の方ベースで、
うんうんうん、
実際に言ったら多分もうほんと300円とか、多分そんなレベルじゃないかなとは思います。
そうですよね。だからその分の、まあ、福祉施設っていうことだから、その単価は安いけども、あと、県とか、地域から、はい、保証が出るんでしょ？
はい。
そういうことで、なんか福祉施設っていうのは成り立ってるって私聞いたんですけど、そんな。
あ、そうですね。
そんな認識でいいんですね。
はい、はい、そうです。
だから、その、水谷さんの方で支払う時給っていうのは、まあ300円ぐらいで済んでたと。
そうですね。多分そのぐらいで抑えられてたと思います。
ですよね、はい。で、忙しい時に結構な人数で事務所来てたじゃないですか。
そうですね。
ですよね。
はい。
何人ぐらい来てましたっけ、
多い時でももう、10人なんて時もありましたね。
すげえな。
いや、多分施設だと、その、うん、人派遣してくれたりとか、うん、自由にできるんで、うん、一時的にこう作業がどっと来る、じゃあ月曜日だけ多めに人呼んでみるとか、うん。
あ、なるほど、なるほど。
週末暇になるから別に2、3人いればいい。
ああ、その辺の調整効くんですね。
割とかなり自由に効くので。あとは障害者の方だけじゃなくて、うん、そのフォローする職員さんが、
うん、
その4人に1人は絶対つかなきゃいけない、
うん、
決まりがあるので、その人が基本フォローしてくれるんですけど、
うん、
職員さんの時給は、うん、払わないというか、それは国が出す
っていう
ので、なので別にクオリティ的にも、
うん、
何かその障害者の方に問題あったら職員さんの方は代わりにやるんで、うん、基本的にものは、うん、健常の人がやってもらったのと変わらないぐらいの効率にはなるので、
うんうんうんうん、
なので非常に助かりましたね。
そうですよね。
はい。
月の、外注費、
はい、
福祉施設に払った外注費ってちなみに、おいくらでした？平均で。
平均どのぐらいですかね。ただもう、5万とか、そんなレベルだったと思います。
ですよね。私聞いたの多分そのぐらいの金額だったなと思ったんですけど。
ね、
延べ人数で言ったら結構来てましたよね。平均すると、7、8人な、6、7人は来てましたよね。
はい。
ですよね。
そのぐらいは、はい。
20日間にしても120人区でしょう。
まあ、ちょっと増減あったり、
うん、
まあ、捕獲作業やってもらってたり、まあ、いろいろあったんですけど、
うん、
まあ、かなり、で最初は、お互いわからないんで、
うん、
とりあえず低めで行きましょうみたいなノリがちょっとずっと続いたっていう。
うん、ああ、なるほど、なるほど。うん、でも、それだけの延べ人数使って、ま、100人ぐらい使ってと、延べで100は、100人ぐらいは行ってると思うんですけど、ね、
はい。
でそれで5万でしょ。
そうですね。今思うと、とんでもない値段ですね。
ですよね。だから、それしか経費かかってねえのって俺びっくりしましたけどね。話しててね、前ね。
そうですね。ただ今、福祉施設って、国に売り上げ上げろって結構葉っぱかけられてるみたいなんで、結構仕事求めてる施設は多いみたいなんです
よ。あ、なるほど、なるほど。
話聞くと。
なん
で割と低単価でも、今請け負ってる仕事ってもっと安いみたいなんですね。
あ、そうなんですか。
大手から来る仕事ってなんかもっと低単価らしいんで、逆にその知り合いで施設でなんか使ってる方なんかはお話持ってったら、すごい喜んでくれたっていうような話したことがあって、
あ、そうなんですか。
なんで安すぎるからやってくれないとかなくて、まあとりあえず言うだけ言ってみるっていうのも全然いい。
うん、そうなんですか。
はい。
で、今も その副施設は使われてるんですよね。
はい。
うん、
で、その、あ、自社発送をやり始めて事務所にあったんですけれども、うん、もう全部委託してしまおうって話になって、
うん、すごいっすよね。
その施設が結構スペース広かったんですよ。
うんうん、広かったですね、
うん。なんで事務所にあった自社発送用の棚をもう全部その福祉施設に預かってもらって、うんで、ノートパソコンとか送って、
うんうんうん、
発送までも全部そちら側で管理してお願いしますねっていうような
形
になっててしまったんで。
素晴らしい
です
ね。
なのでもう自社発送はほぼノータッチで、質問があれば答えたり、うん、たまにサポート行ったりぐらいまで圧縮できたんで、
は
いはいはい、まあ、そのおかげで割と新規カタログ作成とか、
うん、ああ、なるほど、そっちに避けるようになったんですね。
はい。
はいはいはいはい。もう、だから自社発送が、
はい。
自社発送が、まあ、自社で作った FBA のぐらいのレベルまで行っちゃった感じですよね。
そうですね。もう、管理表とか作って、うん、もう一通りの仕組み作りまで、やってしまえば、あとはもう勝手に動くみたいな形までには持っていきますので、
ね。そうですよね。
はい。
あれ見てて羨ましかったですけどね。
あれは楽でしたね。
ねえ、いや、すごいなと思って。で、それで、その経費みたいな。
そうですね、確かに。
ねえ。
価格かもしれない。
で、ねえ、その、自社発送が、うまく、その、はい、なんだろう、外注化できて。
はい。
で、あと、他にも結構、その、水谷さんって外注やってましたよね、はい、外注化。そのリサーチもそうだし、
あ、そう、
ね、画像処理もそうだし。
もう顧客対応から、タスクを全部細かく細分化しまして、うんうんうんうん、まあ、それの一タスクにもう一人みたいな形で。うち結構商品点数横にカテゴリーの中で広げていくってスタイルだったので、
うんうんうん、
画像加工の会長さんも結構 4,5 人とか抱えちゃって、
うんうんうんうん、
でリーダー一人作ってその人に
関係
して
もらってみた。リーダー作るっていうのはすごいよね。
ですね。なんか
外注のリーダーでしょ、はい、外注を取りまとめるリーダーの外注さん。
そうですね。なんかやっぱ何人か撮ってて、すごいなんか気配りができるというか、レスポンスも早いし、仕事もできるしっていう方がいたので。
なるほど、なるほど。
で、なんかそれ割れて、それでじゃあ、最初全然管理とか思ってなかったんですけど、それでなんかちょっと手飽きた、手もうちょっと、自分の作業を軽くしたいなっていうんで、お願いしてったら結構うまく回り始めて。まあ、なので、その後はもう逆に管理目当てで募集する人とかも今もなんかいたり、うん、まあいろいろなんか多岐にわたるんですけれども。
なるほど、なるほど。へぇー。で、その外注費は、
はい。
うん、どうなんだ、月平均どのぐらいですか、今。
月ですか、今でも10万。
うん、え、それでも10万もいってないの。
そうですね。20とか行ったことないと思う。
めちゃくちゃ安いっすね。
そうですね。割と安そうですね。そんなに、
そんなもんで済んでんの？
ですね。あ、でもあれですね。外注さんといっても、その、うんうん、商品画像を撮るのは、うん、もうちょっと専門の人に、任せたりとか、
うん、
割と、住み分けするように最近になってきたって、
うん、
まあ、それでだいぶ、最近は安上がりにな
った。またそれも安上がりになったんだ。
そうですね。まあでも本当に多かった時は、でもそれでも多分20万円台だったと思います。
すごいな、そこでそれで済んでんだもんね。
ですね。なんか割と結構低単価でやってもらってる気が。
ですよね。ちなみにその画像の処理っていうのは、どういうその料金体系で契約してるんですか、はい、外注さんとは。
あ、もうあれです。1枚いくらっていう形。
ちなみにおいくらなんですか？
1枚100円とか、ね。
安
っ。ですね。はい。
そうなんだ。ちなみに、今その外注費が20万もいかない状況で、
はい。
売り上げってどのぐらいまでいってんですか？
売り上げ、だいたい700弱とか、そのあたり、うろうろしてると思う。
すごいっすね。その経費で700万だったら全然利益率いいですね。でもね、
ですね、最近もう画像加工の外注さんとか、うん、あんまかなり圧縮しちゃってるんで、うん、その辺あんまりもう手間かからないくなってきてはいるんで。
そうですよね。
はい。
あとはあれでしょ、 FBA にも直接送ってるんですか今は。
そうですね、それはもう、はい、中国から直送で入れ
てます。はいはいはいはいはい。
まあ、あとは、なんか OEM とかでやってるものは、うん、まあ、ちょっと自分の自社で日本でパッケージングとかしなきゃいけないんで、うん、そういうものは、今でもその福祉施設にやってもらって、うん、FBA に納品してもらってます。
だから本当に、水谷さんが、その、
はい、
なんだろう、商品に埋もれて仕事してるっていうのは全くないんですね。
ああ、もう全くないですね。もう事務所いらないんじゃないかっていう。
まあ、うちはね、事務所はもう倉庫も抱えて、商品の山のようになってますけど、まあ、それと比べたらね、全然本当に身軽でいいですよね。
そうですね。なんでまあ、たまに何点言えば、やっぱり、その、新しく新規で入れた商品、手元に送るときに、この、宅急便とかで輸送してもらったりしないといけない。
ああ、なるほどね。
そういう手間というか、面倒さはありますけれども。
なるほど、なるほど。その商品、例えば商品の新規出品するときに、
はい。はい、
自社で写真撮りとかってするんですか？
いや、もうそれも全部頼んでます。スタジオというか、その専門で撮影してくれるところに。
あ、それは商品一回中国から日本に入れて、
はい。
で、日本の業者ですか？
そうです、そうです。
あ、なるほど、なるほど。
なんでも、一回その全部福祉施設をもう拠点にしてしまってるんで。検品リストみたいのを作ってしまっていて、この備考欄で、これは FBA、これはその撮影する人みたいな、
やつ作ってしま
って、で、向こうはその検品リスト見て、まあ、荷物さばいて必要があれば、その撮影のスタジオに送ってもらってとか、やってます。
水谷さん、
はい、
商品触んないんですね。
そうですね。なんで本当最初に仕入れた時に、やっぱ手元に置いておきたいとか、見たいっていうものは自分挟んだり。なんであとはもう基本的に日々の商品はあんまり見ないんで、逆にまあそこまずいのかなってちょっと思ってね。まあサンプル置いとくぐらいですね、本当に。
そうですよね。
はい。
すごいな。本当にもう、事務所いらずの物販やってる感じですね。
そうですね。今のところ別になくても困らない。ちょっと一人、はい。
ねえ、ちょっと遊びに行ったことありますけど、本当に机一個でね。
そうですね。はいはい。
やってる感じですもんね。
そうですね。
うん。はい。音声の途中なんですけども、一旦、今週はこの辺で、締めさせていただきたいと思います。また来週もですね、水谷さんと外注課の お話をですね、進めていきたいと思いますので、また来週まで楽しみにお待ちください。今週はありがとうございました。失礼します。